ロンドン発英語よもやま話。
こんにちは、会議通訳者の平松理恵です。
こんにちは、翻訳者のランサム花です。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。先週に引き続きイレーニアのお話をまず聞いていただきます。今週も Your Life in 5 Minutes のコーナーがやってまいりました。先週、そして先々週に引き続き、イタリア人のお友達、ロンドンに住んでいます、イレーニアさんにお越しいただいています。はい、イレーニア。
こんにちは。Hi, everyone. Ciao, ciao a tutti.
Come stai?
Tutto bene, grazie tu. How are you?
How do I say?
Tutto bene.
Tutto bene.
All is well, yes.
Tutto bene. Grazie.
Oh, thank you, Ria, for inviting me. It's great, always great to be here with you.
Yeah, to catch up with you. It's always, yeah, fun. I really enjoy catching up with you every time I see you. And last week,
bless you. Thank you.
We were talking about food, so important, Italian life, Italian culture. And it was so interesting. We could never stop.
I think I was, talking about food quite a lot, yes.
It had a lot of elements that I had no idea about, even though we know each other for, well, not quite 10 years, but 7-8 years now.
Yes, quite a long time.
So I learned a lot from it, thank you. And this week, we're going to focus on your daily life, daily routine, in terms of learning languages, or keeping on top of languages, yeah.
Okay. I think, I mean, my job really helps because obviously I have to translate. So that trains my mind because I always have to go from English into Italian when it comes to translation, or even more when it comes to interpreting because I have to go both ways. So I have to do Italian into English, also English into Italian. And I mean...It really helps as well to develop glossaries. I mean, for me, it really works, and especially when I have to prepare for an assignment.
Yeah.
So just to write down new terms, new words, and just put them into a table. I usually have on the left, I have English, and on the right, I have Italian. Yeah.
And do you use Excel sheet or something else?
I tend to use Word.Normal Word document. And then if I want to go that extra mile, I can even put it into Interplex, which is an app where you can import in Word documents or Excel documents that are glossaries, basically. So
what's that?
Interplex.
Interplex. So you spell
Interplex. Interplex.
Okay.That's the name of the app.
Yes. Can we pause for...
So Interplex, I've never used it. It's on App Store, yes?
Yes, yes. It's great. I have it on my iPad. And obviously I switch. I tend to just use nowadays, you know, just a normal Word document. But you can also use Interplex. Yes, you can just import all of your glossaries on it. And then you have a search button.At the top, and then you can just write the word that you know you don't know the translation, so, and it would come up on the app for you.
What is it so different from ordinary applications, but like should I say like a classical, you know, methods of like using say Excel sheet or you know Word document? What makes it so different?
Well, because obviously with a Word document or an Excel document, you have to scroll down, you know, and if you have a long glossary, it can be quite time consuming.
To search, yes. Right.
Could be. With Interplex, the other good thing is that, first of all, you have this search bar at the top where you can just put a word that you're looking for and it will come up automatically with the translation. So it's very...instant, and also you can even import all of your glossaries, so you have everything on it. You don't have to go from one glossary to another, because Interplex does that for you. You can just search for the term and it will come up regardless of the glossary.
So having Interplex is like, well, making and keeping your personalized dictionary.
Yes, exactly. And it's great because you can use it on the go. Mm-hmm. So you can have it on the iPad, on the iPhone, and it works really good, especially if you are an interpreter.
That's cool. Does it read out? Does it give you pronunciation of the word, how it's read? Or
no, unfortunately not. So it's okay. Just for, let's say, storage of all the glossaries, all the terms. And you can flip through the different glossaries as well. So you can have different categories. You can say food and drinks, finance, legal, medical, mm-hmm. or can be just your interests, so films, or your work. If you work, for example, in fashion, you can create a fashion glossary with your terminology in both. In your case, it can be English and Japanese. It works really, really well.
That's good. I shall look into it. Thanks, yes. Tanya. So the time...
That's okay.
Now... Well,
I know, time flies.
It's a shame, but I have to let you go for this week. But we see you. I see you next week.
We'll catch up next week. And thank you so much, Ria. And thank you, everyone. Grazie a tutti. Ciao. Ci vediamo.
Ciao. 今週も聞いていただきましたけども、イレニアはその通訳とか翻訳っていう仕事をやってることが英語の英語力向上とか、
うん、
外国語の力を維持したりとか向上するのにすごく役立ってるっていう話だったんですけど、うんうん、で普段からこう街中で見かける表現とか自分の仕事で出てくる表現とかを、うん、なんかあの iPhone のノーツっていうのある、うん、入ってるじゃないですか、ジェネリックで
ありますね、うん、
あれに書いてるって言ってたんですよ。
うーん、
で、まあ、まとまった時間音ってなのかな、まとまってきたら、うん、こう整理する、
うん、
PC とかに送って整理するとかって言ってましたけど。
なるほどね、
うん、
やっぱり一回聞くだけじゃなかなか覚えられないと思いますよね。
無理ですね、これが年齢のせいなのか個人の能力の差なのか、
一回聞いたぐらいじゃちょっと
ダメですね、
うん、語学のプロでも無理ですよそれは。
いや本当そうですよ。私あのエコノミストとか読むんですけど、
うん、
もう単語とかでポコポコ調べなきゃいけないんです、うん、そうすると読み進められないんですよ。そうするとね、もうね、
うーん、
だから精読と多読と分けて、
うん、
もう一言一句分かんなかったらアウトみたいな読み方する素材と、うん、もう流し読みっていうか、ああ、こんなこと書いてあったな、うん、ポイントこれだったな、で、よし、みたいなのと分けたりしません？なんか。
そうですね。
ですよね。エコノミストなんか、あのレベルとかになると、結構こう、うん、中には、まあ、書いてる人にいるんだけど、うん、ボキャブラリーのレベル高いなと思って。私、ファイナンシャルタイムズとかあんまり読まないので、
あれ？ファイナンシャルタイムスって言うんですか？
あれ言わない？フィナンシャルタイムス。
フィナンシャルタイムスっていつもカタカナで書いてあるからそうなのかと思ってある。
そうかも。フィナンシャル、フィナンシャル、ファイナンシャル、フィナンシャル、ファイナンシャル、どっちかな？聞いてみよう。後で。
私、
ファイナンシャルタイムスって言ってたんだけど。
そうですか。いつもフィナンシャルって訳してたような気がするんですよ。
あの、プライバシーもそう言ってですよね。プライバシーとプライバシーっていう人と、
ああそうなんですか、私プライバシーしか知らない。
プライバシーって言いますよね。
うん、
そう、私もプライバシーって誰か言ってて、
うーん、
そうそう、それで言うと私の知り合いの通訳、まあ通訳仲間なんですけど、その人は、うん、ミサイルをミッソーって言うと、
うん、
ゾッとするって言ってました。
なんで？
ミサイルであってミッソーじゃないとか言って。
本当ですか？へぇ、
なんか、うん、アメリカンがミッソーって言うんでしたっけ？
そうですよ、私それしか知らなかった。
そうですよね、でミッソーって聞くと、うん、いつも心の中で突っ込むんですって、ミサイルだって思うんですって。
へぇ、何人ですかその人？
日本人です。
あ、ほんと
日本人なんですけど、うん、 あの心の中でいつも毎回突っ込むって言ってました。
うーん、
そんな人もいるんですけど、で、暗記の話なんですけどね、
うんうんうんうん、
学生さんが暗記が、まあ、いわゆる丸暗記で、
うんうんうんうん、
全然抵抗なくできる人と問題ない人と、まあ、丸暗記は苦手だっていう、こう関連付けをしていかないと終わらないと、私が後者だっていう話したと思うんですけど、私もあの暗記っていう ANKI っていうアプリを入れてて、うん、使いこなせてないんですよ。そうそうそう、まだ学習中、使い方を。
それあの学生も、あの日本語学習中の学生もすごく使ってます。
なんかいいみたいですよね。
うん、なんか無料版と有料版があるらしいですね。
そうなんですよ。でもあれ入力するの結構時間かかりますよね。
そうなんですか。なんかね、
この時間があったらやった方がいいんじゃないのみた
いな。うん、なんかこうカスタマイズできるらしいですね。
そうです、そうです。
自分の使い勝手に合わせて。
そう。私、そういうのが弱いんですよ。う
ん、あ、丸暗記がね。
うんうん。うん、っていうかね、選択肢を与えられると迷っちゃう。で、これだけカスタマイズできます、これだけ機能ありますって言って、使いこなせないんです、うん、全部を。
あ、私もですよ。それは同じですね、私も。
やっぱりそうですか？ねえ、なんかいっぱい機能あっても、うん、それ全部、うん、一度もこれ使ったことないみたいな。
そういう気持ちいい人だったらいいと思うんですけど、私、ようやっとのことでついていってるので、ちょっと。
そうですね。でも使いこなせるといいみたいなんですけどね。っていうのは、いいなと思ったのは、やっぱり、ああ、忘れたとかなく、携帯とかだったら持ってるから、どこ行っても、
うん。
できるわけじゃないですか。
そうそうそうそうそう。
でもね、これまとまった時間を見つけるというか、作って、これを入力していって、かつそれって準備でしかなくて、その後、またクイックレスポンスとかを、しこたまやって、うん、空間じゃないわ、空間って何言ってるんだ、空間じゃない、感覚を、一定の感覚を置いて、やらなきゃいけないわけですよね。
うんうんうん、うん。
この時間の方が大事だから、
うん。
単語帳でいいんじゃないの？違うか。
いやー、でもなんか今思い起こせば、昔からなんかこう、単語カードとかね、あと壁に書いて貼ってみたりとかね、
うん、
紙を貼ってみたりとかね、なんかお風呂の中で覚えようとしてみたりとかね、なんか結構努力してた時期はあったなと思いますが。
はなさん、スタジオでしたっけ？
そうです、そうです。
だって、圧巻じゃないですか、すごい。
でもそんなに単語力はあったと思わないですね。
検証して。
なっちゃった。なんか、通学の途中で電車の中でね、単語カード見たりとか、そういうのはやりましたけど、ほら、デルタンとかなんかそういう本とかあったじゃないですか。
ありました、ありました。未だにあれして出てるんでしょ？
あると思います。うん。ですよね、でも、一冊丸々終えられたことって一度もない、いつもなんか、3分の1ぐらいで終わっちゃってたような気がします。
私は、そうですね、結構積読が多くて、
うん、そうそう。
心が重たいのですが、今むしゃむしゃと食べるようにやってるんですけど、むしゃむしゃと進まないんですね、これが。
うん
でもやるんですけど、なんか例えばうちの夫なんか音楽の人だから、練習してるとできるできないとかっていうのは多分ある程度手応えとして感じられると思いませんか。
うん、
ここの8小節が2時間前はできなかったけど、今はもうちょっとできるようになったとかっていう手応えを感じる気がするんだけど、
うんうん
う
ん、
どうなんでしょうね、こう、英語の勉強、その通訳でよくアウトプットとかしてると、
うん。
まあ、なんとなく、私はなんですけど、結構こう、すっきりしないことが多いんだけど、スカーッと全部こう、さらーっと言えたとか、
うん、
短い単純な文ならね、いいですけど、
うん、
ちょっとこう、複雑な話だったりとかすると、うん、で、長いと、リプロダクション1回でガーッとか言えないですけど、
通訳者の方にそういうふうに言っていただくと勇気が出ますね、なんかね。
あ、本当ですか？ 私がダメなのかもしれないんですけど。
いやいやいや、プロの通訳者の方にそういうふうにおっしゃっていただくと、なんか、ああ、そんな完璧に言えなくてもいいんだって思うじゃないですか。
全然いいですよ。調子があって、やっぱりこう、うん、今日は調子がいいって言ってすかって言える時もあれば、なんかもう、私、ロモリ始まっちゃった、みたいな時も、普通に喋ってたよ。通訳とかじゃなくて、話してて、ひどいと、まあ、暴露してしまうと、あれですよ。ヨーダっているじゃないですか。
うん。うん、
スターウォーズの。
うん。
ああいう喋りになっちゃう。
まさか
ファイスティワンユーマー、みたいなね。おかしいんですけど。語順が、
受けます。
やり直し、みたいな、時あります。考えずにわって話し始めて、あれ、終われなくなっちゃった、とかって思うと、もう一回、って言って家とかだと恥ずかしいんですけど、そういうことはありますけどね。本当なんですよ。暗記ね。だから、暗記はちょっと苦手なんですけど、昔でも、今、思い出せばやってて、あれが結構効いてたのかなと思う練習が2つあります。
ほう、何でしょう、教えてください。
一つは、おトイレで、私はたまたまおトイレだったんですけど、おトイレじゃなくてもいいと思うんですが、おトイレにいるときって暇ですよね。飽きるじゃないですか。
そう。そう。ね、飽きることない。
ですよね。そういうときに、ふっと、心の中で会話をすると、言えない、日本語で考えたことが英語で言えなかったりっていうことがいっぱいある。なんて言うんだろうっていうんで、いくつか試すわけですよ、ブツブツ言ってみて。ダメだなと。これならまあまあ通じるかな。なんかもっといい言い方あるんじゃないかな。みたいなことをトイレに入ってる時にやってたと思います。これで聞いている皆さんはトイレに入るたびにこの話を思い出しますね。平松さんは勉強してるんだよねと思いますね。ごめんなさい。
なるほど、なるほど。
そんなのと、あとは、中学高校の時は、教科書と一緒に、あ、一緒には来ないな。要は、教師用の教科書、には、CD がついてくる。
はいはい。
ですよ。昔はテープかな、カセットテープかな。あれを買ってきて、何回も聞くんだけど、聞くだけじゃなくて、言ってました。私、丸暗記が苦手なので。
でも、聞いたことをそのままこう、言うってことはできるんですね。復唱って言うんですかね。
だからね、どうやってやってたかっていうと、今はちょっとやり方違うんですけど、今は要はテキストを置かないで、耳だけで聞いて、リピートするようにしてますよね。けど、その時は通訳の勉強してるわけじゃないですし、
中学
だからね。教科書を前にして、読むんですけど、テープを聞いて、止めて、この部分を、教科書のテキストを目の前にしながら何度も読むっていう練習。読み上げるっていう。音読ですね。それも、音読すりゃいいんだろうと思ってやんないで、これをいつか誰かに喋る。そういう場面があってっていうのを想定してやってたかなっていう気がしますけど。偉そうにね。いや、そんなつもりはないんだけど。その二つが一番効いたかな、と思います。
そうですか。私もやってみるかな。
ハナさんはどうやって、こう、それだけ英語力を上げたんですか？
いや、私、喋る方は結構後から来ましたから、日本にいる間は、日本に、いる間は英検2級までで、その後、いくら勉強してもその先行かなくなって、それでもうちょっと英語力つけなきゃと思ってる時に留学をして、だからもう最初のなんか行って3ヶ月ぐらい、何言われてるか全然わかんなかったですね、英語がね。
わかります、それ。
うん。
うん、
なんか
ありますね、
うん。私、英語勉強してきたはずなのに、何これみたいな。
騙された。
子供ほどもわかんないじゃん、みたいな。現地の子供の方がよっぽどわかってるじゃん、みたいな。すごいショックで、こう、なんていうか、こう、頬を殴られたような衝撃でした。
あ、でもそうかも。そういうのはありましたね。
うん。
いやー、終わらないですね。だってそっから何十年ですよ。だって。
そうそうそう。そうそう、走り続けて。
伸びしろがだってその当時と違うし、
うん。
ねえ。やっぱり、ね、
そうです、
うん。ゼロから、なんだろう。ゼロから伸ばすのと、やっぱりある程度こうのレベルまで行って、そこからそのちょっとこう伸ばすのって、だいぶ違うじゃないですか。ね。
うん。
いや、全然それを言い訳にするつもりはないけど、同じその成長率ではいかないですよね。
うんうんうんうん。
思いつつ、ああ、人生はこの追い先が短くなるばかり。なんちゃって。
そうです
ね。またお互いにね、頑張りましょうね。はい、っていうすごい寂しい終わり方。
いや、寂しくないですよ。頑張りましょうですから。
そうですね。頑張りましょう。うん、では、そういう、ちょっと今、お互いを励まし合ったところで、来週、はい、皆さんまたお会いしましょう。それでは、バーイ。
バーイ。